牧野さん、新年度がスタートいたしましたけれども、今年は静岡祭りもねありませんし、
残念でしたね。
はい、ただ被災地の方ではね、まだ苦労なさっていらっしゃるので、ぜひ復興に向けて頑張ってほしいですよね。
そうですね。私もね、小島市長に会った時ね、はい、自粛もいいけども、自粛がね萎縮になっちゃいけないよと、
はい、
そう言ったんですよ。ですから、静岡祭りもね、厳しい時だけどもやるのも一つかなっていうことを言ったんですがね、やはり、当時市長としてはね、これはやっぱり遠慮した方がという決断だったと思うんですけどもね、今全国的にね、風評被害とかいろんなのもね、
はい、
出ているからね、さら、
ま
あ、に大変な時になったんだけども、桜の花を見ているとね、やっぱり元気にいきたいな、そうですね、そういう思いですね。
必ず春は来るっていうのをね、
はい、そうですね、
やっぱり信じてね、はい、くじけないでほしいですね。
そうですね。今日はね、そういう中でね、
はい、
静岡の駿府町でご自分も時計屋さんを、
はい、
経営されながら、静岡市の商店街のですね、皆さんの、まとめ役といいますかね、そういう意味で静岡市商店街連盟のね、会長さんをされている村松幸次郎さんにお越しをいただきまして、
はい、
この商業の町静岡のね、問題点やら夢をね、はい、お聞かせをいただきたい、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
さて、商店会の代表ということでね、はい、お越しいただいたんですけれども、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
村松さん、こんにちは。今日は忙しいところね、すいません、ありがとうございます。
お世話になります。
それこそ村松さんはね、僕がね、はい、中学校の時、付属中学校で、村松さんはね、城内中学校でね、バスケット部の選手なんですよ。
それ
も小さい頃からね、有名だったんですよ。今それこそね、バスケットボール協会のね、静岡県の副会長さんもされておりまして、もう本当のスポーツマンなんですよ。
スポーツマンですか。本当にそういう体格でいらっしゃいますよね。
そうですね。
少し疎遠です。
それで私もね、静岡市商業近代化協議会という会をやった時にね、はい、村松さんにね、非常にね、仲良くさせてもらってね、一緒に活動したことがありまして、
はい、
そんな縁で今日はね、お越しをいただきました。
スポーツマンの商店会の会長さんですけど。
そうですね。いや、村松さん、
はい、
それこそ商店街連盟の会長さんとしていろいろご苦労があるかと思いますが、どうですか。
はい、今それこそ牧野さんから話があった静岡祭りね、本当に残念です。確かに東北地方の大きい大震災はもう我々にとってみてもね、人事ではない。本当にもし静岡行けたらという気持ちもあります。
そうですね。
だけどそれに負けちゃならない、なんとかと思って、お祭りもお祭りだということでやるもんだとばっか思ってたんですけど、世間的ないろんな意味からの自粛ムードでね、
はい、
そのようになりましたが、もう一つにはですね、実は静岡祭りと浅間神社の初開催というのがあって、
はい、
それが4月1日から5日までの毎年恒例の行事なんですが、そこにも実はお練り行事というのがあって、町内がいろんなところからお練りが約6台くらい出るんですけどね、
はい、
それも全部自粛になっちゃったんですよ。
はい、
ですから今年はカレンダーが4月がですね、ちょうど第1の日曜日が3日でしたから、最高にいいカレンダーの静岡祭りと初開催がドッキングだったんですよ。ところが残念でした。
残念でしたね。
もうお祭り一色になったはずなんですけどね、
静岡で一番大きなお祭りがね。
そうですね。
この静岡のね、お祭りは、静岡祭りは商店街の皆さんもね、総力を挙げてね、応援している祭りなんですよ。
そうなんです。中央商店街でも1台お練りを出しまして、それを引き回しますのでね、もう普段皆さんお客さんを対応しているお父さんやお母さんちや、あるいは店員さんちもみんなこぞって発表来てですね、お祭り一色になるんですよ。
そうですね。
で、地域の子どもちも一緒に綱を引いてね、あるいはひょっとこ踊りやおかめ踊りやね、
はい、
だから子供の時のいい思い出になるんですよ、これは。はい、
そうですね。
あとお堀の桜がね、本当に綺麗でね、花を添えるって、もうまさにそうですものね。そうそう、
本当にもったいないなって感じですよね。
そうですね。もう桜の吹雪の中での練りというか、静岡祭りというか、また有名な人が家康公に扮してね、あるいは静岡クイーンの皆さんが御台所になってっていうね、そういう文化が何とも言えない静岡らしさ、
はい、
今川文化と言いましょうかね、本当はね、はい、京都のね、はい、
要するに静岡は今川さんから徳川さんにずっとつながってきた、はい、どっちかというと町衆っていうか ね、
そ う、 ですね、
そういう人たちが、城下町なんだけども町衆がこの静岡のこう経済とか文化を背負ってきた、その中心はやっぱり商人ですよね。
はい、
その人たちがみんなで協力をして、 この4月のお祭りをね盛り上げようって、まあ、やるそういうことだったのにね、はい、まあ、そういうことからすると、まあ、残念だったかなと思いますけどね。でも、まあ、その中でそれこそ、まあ、未曽有の、ね、大震災があって、まあ、そのことについての、ね、あの復旧ここら復興にかけては、ね、国を挙げてもう本当にみんなで、ね、あの取り組んでいくんだけれども、風評被害っていうのが、ね、さらにこう拡大をしているわけで、全国あっちこっちのですね、あの商店街にもその、まあ、その風っていうのが、ね、広がっているんですよね、はい。テレビなんかでもね、非常にこう買い物なんかを自粛するような ね、
そうです
ね、コマーシャルが出たりしてね、非常に厳しいんですけども、どうですか村松さん、はい、静岡にそういう、
そうですね、うん、私の店でも時計用の電池を置いてまして、まさかその電池をですね買いに来るなんていうのはあんまないことなんです、まあ、時計の修理によって電池を買えることあっても、電池だけ欲しいっていう人はないんです。それと東京の息子から静岡に電話あって、東京では単一電池が一つもないから行って探してきて買っていってくれっていうことも、うん、そこまで来てるかというように感じましたね、
うん。
でもやっぱね、こういう時期だけにね、あまり皆さんがその買い走りに走るとかですね、買い占めになるとかっていうことは、まあ我々商人としてはみんなで分ければまだまだたくさんあるんですからね、うん、決してまあこういうことで変な、あの噂に惑わされないで、やっぱり着実に一つ一つ行動を起こしてもらいたいというのは僕らの商人の願いですね。それでやっぱり商人も今非常に景気悪かったけど、こういう災害をバネにして復興の土音でね、はい、また僕らも頑張って商売やっていくというようなことがにつなげていきたいなと思ってますから、うん、まあ、ある意味では商人がまず先頭になって景気作りから始めなきゃならないなというように思いますよ、
うん。はい、そうですね、阪神・淡路大震災の時も、
はい、
それからその後の、仙台の方の宮城の時の地震の時も、はい、
地震もありましたね、
その時も私もすぐその後ね、現地行っていろいろお手伝いをしたりしたんだけども、はい、商店街が立ち上がって初めてね、町全体が元気になるんですよ。
う
ん、ああ、そうですね、うん、そうかもしれない
ですね。
私ですね、その時ね、まあ、いろいろ大型店とかね、いろんなものもあるんだけどもね、地場で、地場でね、同じこうところで皆さんと生活を共にしている商店街の皆さんがね、店を開けてね、頑張り始めて、初めてね、復興のこうなんていうかな、うん、足音がね響き出すんですよね。そういう意味では商店街の、ね、役割って非常に大きいんですよ。
そうですね、うん、あんまり暗くなってばっかりじゃなくて、ね、なんかこう希望が欲しいです ね、 そうですね、今ね、
いや、町の牽引者ですよ商人は、うん、やはりそこで要するに先頭になってね、物売りが逆にですね、お客さんとかあるいは通る人に楽しさをね、醸し出すという、そういう力になってるのが我々商人だと思ってますから、まあ、ここでね一番むしろまあ、不謹慎かもしれないけど、なるべく明るさをね持ってね、商売に徹したいなと思ってますよ、はい。
そうですね、今度のね東、日本の大震災の後ね、私も、まあ、政府応援し党国会挙げて今復旧をやってるんだけど、うん、それでね原発のね放射能漏洩によって、
はい、ね、
まあ、非常な状態になった時に、私静岡の、ね、市場へ、ね、朝早く行ったんですよ、そしたらね荷が入ってこないし、入ってきても茨城福島の青物にはね値段がつかなかったんですよ。
ねえ、ずいぶんこう捨てられてしまう野菜とか牛乳とかの映像を見るとつらかったですよね。
その時ね感じたのはね、それ被災地はね皆さんも大変な思いして、はい、農家も大変な思いしているんだけども、はい、それと一緒にね流通業者もね同じダメージとね、うん、厳しさそういうものを受けていたなっていう実感があって、うん、で僕枝野さんとかね楓田さんとかね加納農林水産大臣ね、うん、風評被害の中で被災地の生産者も大変だけど、それにまつわるね全国の流通業者も大変なんだよっていう話を、うん、させてもらったんだけどね、うん、
そうね、牧野さん八百屋さん以外だから余計そういうの感じるでしょうけど ね、
そうですね、
いや本当 ね、
でも私たちもね主婦の立場でスーパーなんかお買い物に行っても、うん、 納豆が全然ないとか、そうそうそうそう、お豆腐がないとかね、
関係ないよね、
今日は牛乳がないとかねでもやっぱり被災された方たちのことを思うと、牛乳がないぐらい我慢しなくちゃいけないかなとか、これがないくらい我慢しなくちゃっていう、みんなそういう雰囲気なんですよ ね、
ですからね、先ほど牧野さん言った産地物が敬遠されるばっかりなくて、野菜そのものが敬遠されちゃうになっちゃう、それは怖いね、うんうん、ですからこういうのっていうのはね、なんか全部野菜がダメなんだとかね、はい、そうなっちゃうで、昔ですからかいわれ大根のどの子のがあった時 ね、
ありましたね、
はい、政治家がみんなテレビの前でね、かいわれ食ったじゃないですか、はい、私もね、今度のことは福島さんをね、まず政治家が食えばいいと思ってるんですよ、
そう、
ね、大丈夫だと、うん、それをね、危ないぞって言ったらね、どんどん広がっちゃうんですよ、これが良くない、
う
ん、あのね、あのくらいの、まあそういったじゃ申し訳ないけど、あのくらいの放射能レベルの低い野菜ならね、食べても大事、それをずっと取り続けるわけじゃないんだから、
ね、1年間食べ続けるとっていうね、
ということですね、
基準で
した、ね、それをね、あまりにもああいうことにしちゃうとね、はい、だからそんなことはないよ ってみんなでね、食べる風景をやらないとダメですよ、
うん、そうですね、
私は思いますね、マグノさんも率先してやらないとダメです
もう私はね、もう八百屋だからね、もともとね、ですからね、そうなんですけど、いや、村本さん、商人というのは、ことほどさよにね、一般の生産者や、あるいは消費者の皆さんが知らないところでね、非常に目に見えない苦労をみんなでしてるんですよね。
そうですね。
ところが意外とね、この商人の苦労がね、消費者の皆さんには理解されないっていうことが多いし、それは特に静岡は意外とね、商人に冷たいっていう感じが時々しますよね、
ただね、僕も牧野さんとね、一緒にずっと戦いの運動を進めてきた時、僕らは地域生活者って言ったんです、商人はですね、商人ばっかりなくて生活者なんだと、そこにいるいろんな人と、とにかく一緒になって地域を支えていく、その一端を商人が担ってるんだと、僕も例えば時計メガネ、宝石が商売だけど、他はみんな買わなきゃなんないわけですよ、それは消費者なんですよ、だから僕だって消費者の顔を持ってるわけですから、はい、それをね、消費者とかね、商業者とね、くくり分けるんじゃなくて、うん、要するに一つの地域生活者ね、
そうですね、
そういう運動ですよ、
みんな町を形成している地域生活、私も地域生活者です、
みんなさん
そうですね、
その輪が良くなるとね、
それこそね、中小企業のね、研究をしてるね、大学の先生とかね、商業をね、真面目にね、研究している人たちの間ではね、静岡のね、商店街ってのは有名なんですよ。
有名、殿様商売ってことですか？
いや、そうじゃなくてね、そうやってよく言われるんだけども、はい、本当にね、地域に根付いてね、なんていうかな、生活者っていう言葉もね、静岡から発祥したんですよ、
あ、そうですか、う
ん、ですから自分たちはね、地域に溶け込んで、地域の一人としてね、その中で商業をやっていくんだっていう思いが、だから町の文化にはね、自分たちが責任持ってますよっていうね、売れればいいっていうことじゃなくてね、町の文化にね、みんなの生活に我々は責任持ってますよ、そういう意気込みっていうのが静岡の商人なんですよ、
ね、
そうですよね、村本さん、
元来商人はというよりも、私はいつも思ってるんですけど、商人は人に愛されなきゃダメだと僕思ってるんです、要するに人に好かれないような人は商人の失格だと、そういうくらい思ってます。だからましてや消費者のおばさんやおばあさんやお父さんに一緒になって考え、困ってることにですね、手を携えながらその中で物を売る、そういう行為というのはものすごくね、僕は大事だと思ってますよ。ですから昔からいろんなことがあって、例えば大型店出店の大変な時に消費者と商業者をですね、戦わせてですね、その中間を学士経験者がね、査定するというような、そういう図式があって、要するに国がそういう形を作り上げたんで、まるで消費者と商業者がもう敵対するような場面があったんです、その昔、はい、私も NHK の明日町静岡に出てきてワンワンやったことありますけどもその後ですね、ずっと来て今はですね、消費者の団体の皆さんと商業者とはものすごく今仲がいいです、まあ、そのくらい今世の中が変わってきた、ということです、ということは消費者のあの皆さん方も商人が大変だということと、商人がないと文化が、要するに先ほどの地域の生活が成り立たないということにもつながってきたということが、今初めてこの頃になってね、そういうことが理解されてきた、その証だと思いますよ、はい、
それから値段の仕組みがね、大量生産で大量購入して大量にやれば必ずしも、ね、安くなるっていう、ね、ことではないっていうことはみんな分かってね、安くていいっていうのは本当に少ないんですよ。 値段に合ったものっていうのをね、はい、だんだんね、消費者の皆さんもね賢くなってね、自分の目でね確かめる、区別するようになってきたんですよ、その動きはね、静岡の商人はね昔からね、ここは城下町でね、
はい、
しかも徳川さんのお膝元だから、全国からねここ通る人たちに対して嘘の商売をしちゃいけないと、ね、真心の本当の商売をしなくちゃいけない、値段に合ったもの、物に合った値段、そういうねその正直な商売をしなきゃいけないっていう伝統があるんですね。ですから、ですからその関西から来たり、ね、遠くから来ると、はい、静岡は高いなとかね、サービスが悪いとかって言うんだけどね、静岡にいるとね、その仕事の仕方のね誠実さっていうのはね、やっぱりこう理解されるようになるんですね、ここが静岡のね商人の意図かなと私は思ってるんです。
そうですね、ただその徳川さんの時代からっていうことがね今言われましたけれども、それだからかなんかこう競争が少ない、いわゆる静岡って殿様商売みたいなことが言われてきたじゃないですかね、
どうですかピンとキリがないとか、
もう昔から静岡は殿様商法です、要するに全国的に見ても物価が高い、はい、ところがですね、静岡は全国的アンテナショップをするとこだと、要するに一番平均ができてる、できてるところなんだと、要するにですから静岡で売れないものはダメなんだという指標になってます。そのくらい静岡はねちょうど、そういう面ではね非常に指標の都市なんですね。だからその面では非常にお客様が納得いく買い物をしているというか、はい、要するに決してその大都市のようにわーっと集まってパーッと抜けるじゃなくて、比較的落ち着いてるけど消費者もバカでないよというようなあれがあるんです。ですから意外に昔からある お城がを周りにした文化ですから、多少はそういう殿様商法的な面で見られる面はあるかも思いますけども、実際はそうじゃなくて一番適正な価格でお買い物ができる、そういう都市だと私は思います。
静岡ね、静岡市全体の面積が広いんだけど、人の住んでる面積はね全体をね8% ぐらいしかないです。土地がね少ない。浜松はね非常にね三方ヶ原とかね、そうそうそう、広大な土地をね持っているもんでね、まず土地の値段が静岡は高いっていうことと、それからね静岡で働いてる人はねみんなね相良とかね灰原とかね遠い人がすごく多いんですよ、そうするとここでね早く仕事をして帰ると夜中になっちゃうっていう、そういうこともありましてね、
はい、
適正な時間帯の商売っていうのが昔からね伝統的になってる。
でも、
そうですね、
気候が温暖なんです、はい、とにかく静岡はね、ですから年がら年中商売できる、
はい、
こんなところはね素晴らしいところなんです、どっちかって言えば、それだけにねいつでも物があるというなんとなく文化が高い、
そうですね、
そういうところが静岡、ところがなんとなく苦労が足りないんじゃないかと見られる反面もあるんですね、はい、それがやはり大事な静岡の特性といえば特性かもしれないね、
は
い、
ただ私たち消費者の立場からしますとね、こう商店街を歩いていてもここあっと店どうしたんだろうっていう、なんか大型チェーン店って言いますか、
ね、
そういう東京を起点としたような大型チェーン店が増えていって、なんか昔からおなじみのお店がなくなっていったりするとちょっと寂しい気がするんですよ ね、
もうすごいそれは、どんどん老舗のいい店がなくなってる、残念ですよ、
そうですね、あらって思うといつの間にか違うビルになってたりってするとね、
村尾さん、そういうねことの時外から来るその刺激に対して、対抗したりね、反応するんだけど、静岡の内側の中からこう盛り上がってくる動きはどうですか今。
そうですね、まず内側からっていうとどういうことかな、
例えば、申請をやってる人が、新しい促進に手を出したり、新しい支店を出して、そのみんなでさらにその遠い資本に負けないでね、静岡の力を持って活性化させていくっていう、
極超通りなんかには今一生懸命やってるのが一点一品運動っていうのがありますね、要するに自分の特徴を生かしたこれは売りだというようなものをしっかり作ってお客様にそれを買っていただくと、それを見てもらう、 それも喜んでもらうというようなことで、今みんな特徴付け、個人の商店がもう要するに大型店と同じようなことやったら負けちゃうんですから、個々の店がそれなり工夫を凝らしたいい商品をなんとか消費者に分かってもらうように売り込んでいくと、その運動をね、今国庁なんかでも盛んに名店が頑張ってやってます。それは今一応の成果は出てますね。まあ、ですから今消費者の皆さんはそういう形で、うん、ここには違うものがあるんだという、そういうものをね、うん、選んでいただければ、僕らも本当にその横のつながりが我々商店街ですからね。
それに、はい、静岡の街の活性化のために、それから人に優しいいい街、思い出に残る街を作ろうということでね、静岡の商店街の皆さんが LRT をね、静岡に走らせようというね、率先して今頑張ってるんですよ。
そうですか。
こういう動きはあれですよね、新しい静岡の街づくり、
うん、もう牧野さんも一生懸命ね、先頭になってやってくれてるんですけどね、はい、路面電車ですよ、昔で言う、あれはね、これから少子高齢化になって車を運転できない老人や小さいお子様がですね、うん、簡単に乗れて、しかもあのね、路面電車に乗ってると目線感覚がね、ちょうどうちの中、お店の中が見えるんですよ。バスとかそういうのが高層バスだと上から覗くようになっちゃうけど、あの路面電車の目線はちょうどうちの中が見えるね、非常にね、いい、なんていうかな、乗り物なんですよ。であれはね、今新宗家センターから清水までとりあえず電車走ってるけど、あの続きとしてね、昔あったように番町の方行ったり、駅内行ったり、あるいは上川の方行ったり、あるいは北海道上がってきたりとか、そういうのがもう一遍復活して、どちらかといえば車をだんだん排除して、そういうものに乗り換えていただく、そういう静岡にしたいなと。
楽しい街だね、楽しい街だね。
本当にね、私たちどこに行っても同じような駅前通り、同じような街並み、同じお店が見えるっていうのはちょっと寂しくて、やっぱりあ、この街に来たんだっていう、それは感じたいんですよね。
この前新聞見たら銀座にも路面電車をっていうニュースがあったんですよ。
あ、そうですか。
ですからそういう時代がひょっとしてね、近い将来、
ね、ね、うん、それがね、僕もね、全国のね、商店街ずっと見て歩いてきたんだけども、今ね、静岡のね、地方商店街、静岡の商人は頑張ってるね、日本一頑張ってると言ってもいい、あれだけのね、国庁、市県庁、あの辺にね、シャッターでね、店を閉じちゃってる、まあ、なんかの理由でありますけどね、ずっと閉じているっていうのはね、ないですよね。もう本当にね、よその地域行くとね、駅前通りなんていうのはね、もう惨憺たる状態ですよ。ですから静岡の商人の皆さんはね、頑張ってるし、まあ、静岡の市民が応援してくれてるのかな。
そうですね、うん、土日にはこんなに出るかと思うくらい、
そうですね、
人が出てます。
人多いですね。
それはね、静岡すごいなってよそから来た人そう言いますよ。その代わり周りの都市はね、ガジョンって言っちゃってるの申し訳ないと思うけど、確かに静岡は今なんとなくそういう面ではね、商店街が頑張ってますね。はい、
でどこにも似たような地方都市っていうんじゃなくて、静岡らしいっていう、そういう街であってほしいなって私たちは思うんですけどね。
ぜひ目指したいですね。はい、
まあ、静岡の皆さんがね、はい、東京やね、名古屋へ行かなくてもね、はい、静岡のこの街でね、よりいいものがね、
う
ん、こう手に入るっていう、そういうね、商店街にしてほしいなと思いますね。そういう意味では村本さん頑張っておられます。はい、最後に、はい、一言、夢
夢ですか。そうですね、苦労しなくてもお客さんが来てくれること。
それは政治の問題だ。でもね、本当ね、大勢の皆さんがね、はい、来て楽しい、
はい、
住んでよしね、
うん、
来てよし、
そうですね、来てよし、
学んでよし、買い物をしてよしね、
はい、って言いますね。
そういう街にね、したいですね。それでは商店街の皆さんがね、さらなるね、
そうですよ、
奮起を、
だから商人も地域と一緒になっていろんなことに参画する、そういう社会を作る、これが商人の大きな目標ですかな。
商業の街、静岡の街州の代表として、
はい、
村松さん、商店街の会長さん、ぜひ頑張って、
まあ、発展のためにもね、
もうぼちぼち年ですから、もうぼちぼち更新に道をと思ってます。
いやいや、そんなことやね。さらにね、頑張っていただきたいと思います。
はい、そうですね、楽しい街、ぜひ ね、
ね、
お願いしたいですね。
はい、ありがとうございます。ぜひ頑張りたいと思ってます。
今日はお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日もお招きいただきで本当にありがとう。